いやー、いきなりなんですけど、今、あなたの PC の画面、正直に言って、いくつのタブとかアプリが開いてます？
ああ、聞きますか、それを。
僕なんて、ひどい時はもう画面の下のタスクバーがアイコンで埋め尽くされて、何が何だか。
わかります。すごくわかります。
エアーテーブルのデータを見て、それをスプレッドシートにコピペして、グラフ作って。そのスクリーンショットを撮って、今度はチャット GPT に、この傾向を要約してって貼り付けて。で、出てきた文章をやっとスラックに投稿して、一日が終わると、あれ、今日俺何してたっけっていう、あの虚無感に襲われるんですよ。
そのアプリからアプリへと飛び移る行為、コンテキストスイッチと呼ばれますけど、
ああ、コンテキストスイッチ。
これが僕らの集中力とか生産性をもう気づかないうちにどんどん削っちゃってるんですよね。
まさに。
もはや現代のデスクワーカーが抱える一種の職業病ですよ。
まさにソースにあったスパゲッティ状態ですよね。思考の糸がいろんなツールにぐちゃぐちゃに絡まっちゃって。
それを解くのに時間がかかるっていうか、本質的な仕事、つまり考えるとか想像するっていうところにたどり着く前に、ツールの奴隷になって一日が終わる感覚です。
その感覚、実はデータでも裏付けられてるんですよ。
え？
ナレッジワーカーは1日に平均で10回以上アプリを切り替えていて、一度集中が途切れると元に戻るのに平均9.5分かかるそうなんです。
9.5分も。
はい、これが積み重なると生産性が最大で40%も低下するという研究結果もあるくらいで。
40%も。
はい、週5日のうち2日はこの切り替え作業で失っている計算になります。
うわ。
これはもう個人の気合の問題じゃなくて構造的な問題なんです。
週に2日分って恐ろしい話ですね。でもそのスパゲッティ状態を根本から変えるかもしれない連携が2025年12月に登場したんですよね。その名もエアテーブルインチャット GPT。 ただ最近 AI 連携って言葉をもう毎日のように聞くじゃないですか。
聞きますね。触傷気味ぐらい。
だから正直、またかと思ってる方もいるかもしれない。今回の連携がその中でも本当に当たりなのかっていう視点で見ていくと面白いですよ。
確かに。で、使い方を聞いて本当に驚いたんですが、チャット GPT の画面で、エアテーブル、先月のキャンペーン実績を見せてみたいに話しかけるだけと。
そうなんです。
これ本当ですか？そんな魔法みたいな話があるのかと。
本当なんです。エアテーブルの画面をそもそも開きに行く必要すらない。これが今回の話の入り口であり、最も重要なポイントでもあります。
とはいえ、ここで一つ疑問が湧くんですよ。
はい。
これまでもザピアとかメイクみたいなアプリ同士をつなぐ自動化ツールってありましたよね。
ありましたね。僕もいくつか使ってますけど、あれと一体何が違うんでしょうか？
そこが今回の革命の核心なんです。
ほう。
ザピアやメイクはソースの図でいうところの一方通行の直線、つまり A が起きたら B をするっていうルールを事前に人間が細かく設定しておく必要があります。
はいはい。
いわゆるトリガーベースの自動化ですね。
これは決まりきった定型業務にはもうめっぽう強い。
フォームに回答があったらエアテーブルに記録してスラックに通知するみたいなお決まりのパターンですね。
その通りです。一方、今回の連携は循環するサイクルなんです。
循環するサイクル。
AI があなたとデータの間に入って通訳兼アシスタントになってくれるイメージです。ああ、なるほど。
事前にルールを決め打ちするんじゃなくて、その場の状況に応じて、今これ知りたいんだけどとか、じゃあその結果を受けてこのデータをこう更新しといてって会話で仕事を進めていける。
へえ。
これは会話ベースの意思決定支援と呼ぶべきもので、特に非定型な業務で進化を発揮します。
なるほど。自動化から対話へって感じですかね。
まさに。
事前に決めたことしかできないロボットから、その場で相談できるアシスタントに変わったみたいな。
素晴らしい、その通りです。そしてこの変化がもたらす本質は、単にタスクが早く終わるということじゃないんですよ。
と言いますと？
これまで分析と報告書の作成に半日使っていたのが、今は5分で終わるかもしれない。
はい。
その浮いた半日で、本来やるべきだった、じゃあ次の一手どうしようかっていう創造的な仕事ができる。これが働き方におけるパラダイムシフトの始まりなんです。
いやー、理屈は分かりましたけど、正直これが僕みたいな面倒くさがりの人間にとってどれくらい楽になるのか、肌感覚で知りたいですね。例えば、
月曜の朝一で上司に、先月のキャンペーンで一番 ROI が高かった施策の共通点、来週の会議までに分析しといてって言われたとします。
うわー、来ましたね。月曜の朝に聞きたくない言葉ナンバーワン。
ここから僕の地獄が始まるわけです。
目に浮かびますね。エアテーブルを開いてデータをエクスポートして、スプレッドシートでピボットテーブルを組んで。
そうそう。でもこの新しい世界では違う。僕もこれ少し触ってみたんですけど、チャット GPT を開いてこういうだけなんです。
ほう。
エアテーブル、先月のキャンペーン実績データから ROI が高い施策の共通点を分析して。
おお。
一番驚いたのは、エアテーブルの画面を一切開かずに分析結果が文章で返ってきた時でした。え、もう終わったの？って声が出ましたよ、本当に。
その体験こそが先ほど言った循環するサイクルの実態です。
なるほど。
今起きたことを分解すると、まずチャット GPT がエアテーブルのデータを参照リードした。
参照。
次にそのデータを AI が理解アンダースタンドして、あなたの指示通りに分析した。そしてここからがすごいんですが、
A、 分析結果にターゲット B 向けの SNS 広告が特に効果的だったと出てきたので、続けてこう指示したんです。
はい。
なるほど。じゃあその傾向を踏まえて、新しい施策案 A を検討中ステータスでタスクリストに登録して。
おお。
そしたら本当にエアテーブルのデータベースが更新されたんです、チャット画面から。
素晴らしい。それが最後のステップ、更新アップデートです。
参照、理解、更新。
はい。このサイクルが全て自然言語の対話だけで一つの画面で完結する。これまで人間がやっていたデータを集めて転記して整理するっていう、いわばデータの運び屋みたいな作業から解放される瞬間です。
これプロジェクト管理なんかでも絶大な効果を発揮しそうですよね。
間違いないですね。
毎週の定例会議の前にメンバー一人一人に、あのタスク進捗どうって聞いて回るの地味にストレスじゃないですか。
あれは報告する側も報告を受ける側も時間を奪われますからね。
そうなんですよ。
そのための会議が本来の目的である意思決定じゃなくて進捗確認だけで終わってしまうことも少なくない。
それが会議の5分前にエアテーブル、今週締め切りのタスクでステータスが未完了のものを担当者ごとにリストアップしてと聞くだけで済む。
うんうん。
さらに、特に遅延リスクが高いタスクはどれ、理由も推測してなんて聞けば、 AI が進捗率とか過去のデータからこのタスクは危険ですと教えてくれる。
そうです、そうです。
これマネージャーの仕事根本から変わりますよ。
まさに仕事の中心が情報を集めることから、集まった情報を使って何を判断するかにシフトしていくわけです。
なるほどな。
AI が集計したファクトをもとに、人間はじゃあこの遅延しているタスクをどうしようか、リソースを追加しようか、あるいはそもそもこのタスクは本当に必要かといった、より高度な判断に集中できるようになる。
いやー、ここまで聞くともう今すぐ使いたいってなるんですけど、
はい。
同時に冷静な自分もいて、いやー待てよと。
ふふふ。
こんなにすごいならきっと導入がめちゃくちゃ大変だったり、月々何万円も追加でかかったりするんじゃないですか。
その心配はほぼ不要です。
え？
ここが今回の連携の本当にすごいところで、まずコスト面、エアテーブルもチャット GPT もなんと全プランで利用可能です。
全プランで？
はい。つまりあなたがすでに両方のアカウントを持っていれば、追加コストはゼロ。
ゼロ円？それはすごい。じゃあ設定が難しいとか、プログラミングの知識が必要とか？
それも一切不要です。必要なのは連携したいエアテーブルのベースに対する編集権限だけ。これさえあれば画面の指示に従ってポチポチするだけで誰でもすぐに使い始められます。
なるほど。でも何か注意点とか落とし穴みたいなものはないんですか？
まあ強いてあげるなら、チャット GPT の無料プランだと高機能モデル GPT-4o を使える回数に制限がある点ですね。
あー、なるほど。
ソースによると5時間で10メッセージ程度なので、業務で本格的に使うなら月額課金のプラスプラン以上を検討した方が快適かなと。
ふんむむ。
とはいえ従来のツール導入コストを考えれば破格と言えるでしょう。
確かに。もう一つ一番気になってるのがセキュリティです。
はい、そこは重要ですね。
会社の重要なデータをチャット AI に渡すのってやっぱりちょっと怖い。データが学習に使われたり情報が漏れたりするリスクはないんでしょうか？
非常に重要な指摘です。まずデータが AI の学習に使われるかという点。
ええ。
これについては チャット GPT のビジネスプランやエンタープライズプランであれば、ユーザーのデータがモデルの学習に使われない設定が保証されています。
なるほど。ビジネスプラン以上なら。
次に、誰でも会社のデータにアクセスできてしまうのではという懸念。
はい、それも気になります。
これも心配ありません。チャット GPT からデータにアクセスする際の権限は、エアテーブル側の権限設定がそのまま引き継がれます。
あ、そうなんですか。
ですから、エアテーブルで閲覧権限しかないユーザーは、チャット GPT 経由でもデータの更新は絶対にできません。
なるほど。エアテーブル側の設定がせいになるんですね。安心しました。
え、
理屈上は安全だと分かっても、やっぱりチャット画面に会社の機密情報が流れていくのを見るのは慣れるまで少しドキドキしそうですけど。
その心理的なハードルは確かにあるでしょうね。
ええ。
そしてもう一つ大事なリスクがあります。
ほう。
先ほどおっしゃった AI を信頼しすぎていいのかという点です。AI って時々もっともらしい嘘をついたり、的外れな要約をしたりしますよね。
ありますね。ハルシネーションとか言われるやつ。重要なデータを分析させて、間違ったインサイトを元に意思決定してしまうリスクは当然ありますよね。
その通りです。だからこそ忘れてはならないのは、AI はあくまで非常に優秀なアシスタントであって、全知全能の上司ではないということです。
アシスタントですか？
はい。AI が出してきた分析結果を鵜呑みにするんじゃなくて、本当にそうかと批判的に吟味して、最終的な判断を下すのはあくまで人間の役割。この AI との距離感が今後ますます重要になってきます。
なるほどな。これは単なるツール導入の話じゃなくて、仕事の進め方とか僕ら自身のスキルセットを見直すきっかけにもなりそうですね。
まさに。少し未来の話をすると、この連携は MCP、モデルコンテクストプロトコルという技術に基づいています。
MCP？
はい。いわば AI 界の USB 規格のような業界標準技術です。
AI 界の USB 規格？
ええ、つまり将来的にはこの連携がチャット GPT 専用ではなくなる可能性が高いということです。
どういうことですか？
Google のジェミナイやアンスローピックのクロードが出てきても、同じようにエアテーブルのデータを USB メモリをサスカムようにつないで対話できるようになる。
うわ、
どの AI を使うかではなく、どのデータをどう活用するかが問われる時代が来るということです。
それはすごい世界ですね。なんだか頭がクラクラしてきました。便利になるのは間違いないけど、どうやって自分の仕事に落とし込んだらいいか、正直すぐにはイメージが湧かない人も多そうです。
ええ。ツールの導入自体は簡単でも、それを既存の業務フローにどう組み込むかっていう業務設計の部分が一番難しく、そして一番価値がある部分ですからね。個人のタスク管理レベルから始めるのも良いですが、チームや会社全体でとなると、やはり戦略が必要になります。
そんな時は、専門家の力を借りるのも一つの賢い選択かもしれませんね。
プロに壁打ち相手になってもらうわけですね。
はい。今回のソースの最後に紹介されていたんですが、マーキュリープロジェクトオフィスという会社では、まさにそうした悩みの無料相談を受け付けているそうです。
へぇ。
エアテーブルとチャット GPT の連携で業務を効率化したいけど、具体的にどこから手をつければいいかわからないといった相談に対して、現状のヒアリングから最適な方針の提案まで無料で伴走してくれると。
それは心強い。
ええ。こういうサービスをうまく活用して変化の第一歩を踏み出すのも賢いやり方だなと思いました。さて、今日の話をまとめましょうか。
お願いします。
もう複数のアプリの間を飛び回り、一日が終わる頃には自分は何をしていたんだっけと虚しくなる、あのスパゲッティ状態は終わりにできるかもしれません。
ええ。
データを見せて、この一言から始まる新しいワークフローは単なる時短術ではない。それは私たちがデータの運び屋から脱却し、本来やるべき、考える、判断するという仕事に集中するための強力な武器になり得るということです。
最後にリスナーのあなたに一つ問いかけをさせてください。
お、何でしょう。
今日この話を聞いたあなたが、もし自分の会社のデータと自由に対話できるとしたら、最初に何を聞いてみたいですか？
ああ。
今、一番利益率が高い商品は、プロジェクトが遅れる一番の根本原因は、顧客が最も喜んでくれている機能は、その、あなたが本当に知りたいと思った問いこそが、あなたの業務を次のレベルに引き上げる最初の鍵になるはずです。